公明党高橋良子。コロナ禍の子どもたちに寄り添い丁寧な対応を。1、児童生徒の教育環境整備について。問い、コロナの感染不安から登校をためらう子どももおり、出欠席扱いの対応を。タブレット等を活用した学びの保障、いじめ防止人権教育等対応を。教育長、欠席とせず出席停止扱いとする。各校オンライン授業や個別対応の検討も指導。感染者への差別や偏見防止等の徹底にも努めている。問い、給食・喫食時間確保の要望がある、対応を。教育長、時間割に25分と謳ってはいるが、体育の着替えや授業時間の伸び等も影響と、成長期の大事な給食・喫食時間確保を再度徹底したい。2、母子健康手帳を時代に即したタイトルに。問い、育児参画のきっかけとして父親や家族の記入欄を設けた親子健康手帳等を検討してはいかがか。し、社会情勢や子育て環境も日々変化している。他市や国の動向を見ながら検討したい。3、通学路・共愛道路の安全確保を計画的に。問い、通学路の馬出し担当者不足や開発工事で街並みが変わり、歩道もなく路側帯も狭い北町5丁目等通学路の安全対策を。教育部長、市、地域・学校・関係部署と協議し対応を検討したい。問い、待望の西町3丁目交差点改良工事、足元の段差対策や安全確保を図り、無事故で工事完成を。市、ガス・水道管・信号機の移設工事等、安全対策を徹底し、令和4年度末完成に向け取り組む。問い、立川通り西町5丁目右折レーン設置も引き続き検討を。市、市道弁天通りと都道立川通りの交差地点、東京都とも調整を図り検討したい。
立憲市民フォーラム、皆川隆子。救える命が救えなくならないよう支援策を。付属機関、要項、町議等の議事録については、市のホームページに掲載し、市民が見られるようにせよ。答え、ホームページへの掲載を検討する。町議記録も同様。市と関係する団体は、市の施策を理解し、踏襲を。皆川、6月15日号の市報に組み込まれ配布された、法人の機関紙に、市の男女平等表現ガイドラインに沿わないイラストが掲載され、市民から指摘された。法人のホームページでは説明もなく、イラストのみ削除され、疑問を抱く。市の見解、認識は。市民生活部長、市の委託業者等はガイドラインに準じ、適切な表現に取り組んでいただきたい。新庁舎のトイレにトランスジェンダーの方への対応として、多機能型とは別に男女共有トイレの設置を。答え、検討すべき課題だ。市民の意見を聞き、分かりやすさを重点に検討する。自宅療養の際、意思疎通が困難な障害者等の方が感染した場合の心配や不安は計り知れない。コロナ禍前から内在している虐待、引きこもり、DV 等の問題を抱えている家庭で感染者が発生した場合、 支援が届くかとの心配もある。皆川、必要な時に医療機関への問い合わせができると安心につながる。医師会との調整状況は、健康部長、自宅療養112人中、生活支援の申し込み件数は65件、自宅療養者への医療支援強化事業として、都のオンライン診療、往診等療養調整事業に、国分寺市医師会も参画し、市と連携を図る。皆川、保健所機能がなく限界はあるが、各ケースに耳を傾け、多面的な検討や取り組みを求める。日本共産党国分寺市議団中澤正俊、コロナ対策本部長として責任ある行動を。問い、7月13日の市長の行動について。資料によると、市長就任式、町議、聖火リレーセレモニーに参加とある。ご自身で公開しているホームページ等では、家族に37度超の発熱とあるが、12日か。市長、37.2 度の熱があり、PCR 検査を受けてもらう。翌日の公務終了後、13日午後、陽性との報告で、私も検査した。翌日14日、陽性の連絡があり、保健所の指示に従っている。問い、12日に発熱、検査を受けたが、結果が出る13日まで、市長は自粛すべきではなかったか。市の方針、教育委や学校の方針に基本が示されているではないか。市長、感染者は被害者であり、傷に塩を塗るようなことは言わないで、差別、偏見ではないか。問い、差別、偏見だ、人権問題だ、とのやじまで出ているが、それは当たらない。対策本部長として、市民の信頼が保たれるかが重要だ。職員や市民に協力をお願いする関係だから、そのことを質問する責任があると思っている。市長、自分がウイルスを持っていたとしても、距離、マスク、手洗いなど、対策を取った上で公務に当たった。感染の可能性があると思ったら、公務にはつかない。問い、その可能性が重大で慎重な判断を、と言っているのだ。次の質問に移る。他に、市内事業者への直接的な支援強化策、テレワークリフォーム助成事業の実施を要求、中小企業への一律10万円支援給付の答弁あり。日本共産党国分寺市議団中山豪、ワクチン促進、PCR 拡充、学校の対策強化。新型コロナワクチン接種の促進を。問い、市では7月末までワクチン接種した市内医療機関に1回1500円の補助を実施した。8月以降も補助継続を求める。答え、継続はするが1回500円と考えている。中山、赤字覚悟でワクチン接種を実施している医療機関もあり、1500円での補助を求めた。PCR 検査の拡充を。問い、感染症対策の基本原則は。答え、感染源の排除、感染経路の遮断、健康・免疫の管理があり、この3原則に基づいた対策が重要。問い、感染源の排除には、感染者の早期発見が重要であり、それには PCR 検査が欠かせない。ところが、日本では世界的に異常なほど検査数が少なく、アフリカ諸国よりも少ない。市としての PCR 検査の拡充を求める。答え、今後も 国や都の動向を注視し、感染症の状況等に応じて必要な対策を検討していく。学校でのコロナ対策の強化を。問い、必要な対策を検討するといっても、そこに PCR 検査の位置づけがないことが問題。例えば、教職員に月4回の検査を3ヶ月続けても約1000万円で可能。保護者などの不安の声に答えて実施することを求める。答え、PCR 検査の実施は予定していない。他に、コロナ対策を子どもたちと一緒に学ぶ教育の充実などを求めた。向井派、国分寺生活者ネットワーク、高瀬薫。広がるならがれ、市民からの情報収集を。高瀬、樹木の伝染病といわれるならがれが広がっている。担当課だけでの対応では間に合わない。実態把握と町内挙げての対策を求める。答え、樹木に処理剤を施し、ラップを巻いている。町内で情報共有し、継続して有効な対策を検討していく。高瀬、2030年温室効果ガス 46% 削減に向けて、明確な方針を持つべき。答え、非常に高い目標。市全域での脱炭素は市民や事業者の協力が必要。市としてできることを整理しまとめる。高瀬、プラスチックにかかる法律が成立したが、発生抑制再使用の視点が弱い。拡大生産者責任の徹底と合わせ、国に対して積極的に意見を。答え、情報収集に努め、必要な意見や要望を行う。高瀬、コロナ禍で生活困窮にかかる相談が大幅に増加。社協が行う食の支援と連携し、生活困窮者の実態やニーズ把握を。答え、大変重要。状況把握に努め、必要な支援につなげる。問い、学習支援はどうか。答え、コロナ禍で夜間の実施を控えるなど、一人当たりのコマ数が少ない状況。リモートによる代替措置は行っているが、居場所の機能も担っており、課題はある。社協と何らか工夫できないか、改めて話し合う。高瀬、コロナ対策の自宅療養者生活支援では、窓口となる保健師の役割は大きい。保健師の確保は。答え、生活支援の受付にとどまらず、療養に関する不安の軽減や、必要な場合には保健所や医師会につなぐなど、保健医療に関する専門職としての役割を果たす。災害時と同様に捉え、対応する体制を対策本部で確認。